皆様おはようございます。今日も9時から、一部礼拝が行われました。先週からですね、フィリピン姉妹たちがたくさん来るようになってましてですね、コロナが少しずつ収まってきたこともあると思うんですけども、本当に感謝しています。で、今日は、藤江健、兄弟と、それから、エリちゃんがですね、あさって14日に、ケニアの方に行くということもありまして、一部礼拝ではささやかですけども、送別会のような時間を持って、半人姉妹ともう一人の姉妹が、特別ギターを弾いていただいて、特別賛美をしていただいて、良い時を持つことが、できました。あとでまたケンさん終わった頃に、ご挨拶をしたいということで、来る予定ですので、本当にまた皆さん声をかけていただけたらと思っております。じゃあ一言祈ります。神様、感謝します。こうして礼拝に集うことができまして、皆さんと一緒に礼拝できることありがとうございます。2、3人私の名によって集まるところに私もその中にいるとあなたはおっしゃいました。イエス様が共にいてくださることを感謝します。主よ、今からあなたの御言葉を語るこの者を助け、また聞く人たちの心を開いてくださって、神様がどうぞお語りくださるように、信仰によって受け止めることができるようにと祈ります。集おうとしている兄弟姉妹がありましたならば、どうぞあなたが、速やかにお送りください。またケンさんやエリちゃんが、14日の方には昼間を経ってケニアに行こうとしておりますが、その行く道すべて、そしてまた向こうに着いてからの仕事やエリちゃんの学びや全ての営みが神様にあって守られるようにと心からお願い申し上げます。たくさんの祈りの課題がありますが、皆さんの祈りに合わせて愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週の8日は、国際女性デーという日でした。こんな日があるんだなということを私も知ったんですが、その日に合わせて、特集記事がいくつかありました。で、朝日新聞の方でしたけども、女性の働きやすさと言いましょうか、それでいうと日本は主要国29国のうちでワースト2という、ことでした。男女間の その賃金の格差とかがまだ結構あるということや、なかなか休めない、育児休暇が取れないとか、あるいは管理職やあるいは議会とかの女性の比率が低いとか、そんなことを含めて非常にまだ低いということが、言われていました。ところで皆さん、聖書の時代の女性の地位はどのようなものだったんでしょうか。今よりもっと低いものでした。女の人は結婚しないと生きていけないとか、結婚して子供を産まないと離縁され、あるいは些細なことで、すぐ離縁されるというようなですね、そういう時代であったということを、覚えます。そういう社会時代の中で、今日の私たちが学ぼうとしているエステルは特別な人であっただろうと思うんですね。彼女のエステルという名前は星という意味があったようですけれども、本当にこう星のように輝く女性ね。で、ヘブル語の名前で言うと、その意味は白い花っていう意味もあったようです。両方の名前が本当にこう白い花のように美しい女性として輝いて生きた人であったということだと思います。彼女は同胞のユダヤ人を 救った女性としてその名を世界に、知らしめているとか、世界の人たちがそういう女性として知っております。まあ本当に、女性としてまたその立場を通して神様の働きをすることができた人であったことを、おっしゃるわけであります。で、今日は先ほど読みましたところですね、エステル記の一番中心的な箇所になるかなって思うんですね。そこを開いています。そこから、お話をしたいと思うんですが、まずですね、あの話の進め方で、伝えしたいことは、どうして彼女が、王妃になったんだろうかということですね。そしてまた、どうしてユダヤ人たちが、そういうユダヤ人の危機があったんだろうか、ね、ユダヤ人たちの危機を救った人なんですけれども、どうしてユダヤ人がそういう目に遭わないといけなかったのかということ、そしてそれを救い出した、助けることができたエステルの、迷いであったり決断であったり、そのことをちょっとこのエステル記に箇所に、こう辿っていきたいなと思うんですが、まず皆さん、エステルがどうして王妃に、なったんでしょうか。一章を開きますと、その背景が書かれてあります。このエステルという人は、昔の人ですね。今からどうでしょう、2500年ぐらい前の人ですよね。で、ペルシアっていう国に住んでいました。でその王様がクセルクセス王様という王様で、実はインドからエチオピアまで127州をこう支配してた大王でありました。で、彼はギリシャ衛星を前にして、いろんな偉い人を招いて盛大な宴会をしたのでありました。それの国というか、まあ、州のね、今で言ったら、大臣だったり県知事であったり市長であったり、たくさんの人を招いて、の長い期間宴会を催したわけです。で、彼はごちそう食べたり、まあ、酒を飲んでね、こう震える気持ちになっていたんだと思うんですけども、自分のその王妃のワシテですねを宴会に招こうとしました。ところがこの王妃ワシテは行かなかったってこう書いてあるんですね。まあ、いろんな、なんで行かなかったんだろうかっていうことなんですけれども、ある人は臨月じゃなかったのかっていう人もいます。で、そういう体だったのでそこに行けなかった、あるいは、王様が普段は言わないのに酔っ払ったことで、なんかこう恥ずべき行為というかね、あの裸になるとか、まあ、そんなんでこう踊るというかね、いや、そういうみんなの前でさらけ出そうとしたんじゃないか、それで、王妃はノー言ってですね、行かなかったんじゃないだろうかとかいうことも言われておりますけれども、死のところはよく分かりませんけど、行かなかった、ね、宴会に王の命令は絶対ですけれども行かなかったわけです。で、まあ、王様としたら恥をかいたということになるでしょうか。大変怒って、そしてこの王妃は王妃で亡くなってしまいました、ね。王妃の立場地位から退けられたのでありました。で、その後、まあ、このペルシャの王様はギリシャ遠征に行ったんだそうなん、歴史的には。で、敗北して帰ってきた、非常に失望落胆している中で、側近たちが誰か 慰めてくれる、励ましてくれる人はいないだろうかということで王妃探しをした、ね、全州広いその範囲の中から見込んで美人の人たちを、美しい女性たちを集めてきました。ただ美しさではなくて、気品もあり、知性もあり、賢さもあり、そういう女性が求められたと思うんですけれども、エステルはその中からさらに選ばれて王妃になったのであります。不思議ですね。どうしてなったか、まあ後で私たちはそこに神の御手があったということを知るわけでありますけれども、またこの時には分かりません。多分エステルもどうして私が王妃になったんだろうかと思ったんじゃないでしょうか。どうして私のようなものが王妃に選ばれたんだろうか。全く生活がもう変わってしまう、ね、王宮での生活です。そこでエステルは本当に何不自由なく生活を送ったことでしょう。ところがです、一大事が起こってくるのであります。一大事が起ころうとしたのであります。それはペルシャ全州に離散しているユダヤ人に対する虐殺がハマンという人によって計画されたということですね。これはもう本当に大変なことでありました。中心的な人物がナンバー2、まあ、総理大臣のような立場にあったハマンという人でした、ね、ハマンで、まあ、この人は権力を本当に、ね、求めた人であります。高い高い地位を、ひたすら求めて生きてきた人でありますけれども、まあ、ナンバー2になって、まあ、非常に、まあ、高慢にもなってただろうと思うんですけれども、王様の命令もあってこのハマンに対して皆さんは本当にこうひれ伏すというか、ひざまずく、膝をかがめて、膝をかがめるということをしました。多くの人がですね。ところがこのモルデカイはですね、頭を下げなかった、ね、面白ないですよね。みんなが自分が来るとみんな頭を下げてペクペクをする中で、このユダヤ人のモルデカイは一向もですね、頭を下げない。なんで頭を下げなかったのか。まあ十戒のうちの第一の戒めに、あるいは二の戒めに、私だけを神として礼拝しなさいっていうところがありますけれども、多分ハマンはもう自分を神格化しているところがあったのかも。非常に高ぶって、俺こそ偉いんだぞって、誰でも俺の前にひれ伏せっていうですね、もうなんか嫌なそういう雰囲気があったんだろうと思う。ですから彼は膝をかがめることをしませんでした。ハマンはもちろん面白くありませんね。このやつはいない方がいいって思うんですよね。で、彼はそれだけではなくて、ユダヤ人を全部滅ぼそうと計画したのであります。ユダヤ人っていうのはどうですかね、やっぱりいつもそのこの時代だけではなくて、いつの時代にも特殊な人種で、民族で、自分たちの立法を持っている、それに従って生きている、偶像崇拝をしない、 いろんな習慣に合わせない、いつもなんかみんなと違う生き方をしている、いつもそういう中で嫌われたり憎まれたり迫害されたりしてきた民族ですよね。多分モルデカイもハマンもユダヤ人って寝かしてたら、ね、まあヒトラーが思ったような気持ちを持ったのかも分かります。生かしておくねえかん。それでユダヤ人をペルシャ時代に帰ってきたね、エズラとかネヘミヤのようにバビロン捕囚から帰国した人たちもいましたが、わずかですけど、でもまだバビロンやそのペルシアの時代に離散しているたくさんのユダヤ人がいたわけです。そのユダヤ人に対する撲滅全滅させる計画が練られました。で、まあ、ハマンとしては賢いです、悪賢いですから王様の許可を取ります、ね、そしてそれを早馬で直視で全州に王の命令としてお触れを出します。今年の12月の12の月の13日の日には、若い者も年寄りも子供も女も全てのユダヤ人を全滅させることができる王の、ね、ハンコの命令が勅令が全州に広がっていったので、これ大変ですね皆さん。ユダヤ人にとってはどんどんどん広がって、ユダヤ人たちは本当にまだその月日はあるけれども、この危機をどうして逃れることができるか、多分不可能に近いと思ったんじゃないかなと思います。どういう手立てがあったでしょうか。何もね、方法が見つからないような状況ではなかっただろうかなとこう思います。4章の一節を見ると、モルデカイがですね、このハマンの計画をもちろん知らされるわけですけども、衣を裂き荒布をまとって灰をかぶって大声で激しく叫んだと書いてある。まあ、この荒布をまとうとか灰をかぶるというのは前も言いましたけれども、悲しみを表す時の方法であり、ある時には悔い改めであったり、この場合は悔い改めというよりも、もうその苦しい悲しいね、その気持ちを表したものでありました。町に住んでいるユダヤ人たちにも叱りです。みんなさ、そうですよね、バビロン、エルサレムからバビロンに連れてこられて、なんとか王様の許容の範囲の中で生きてたユダヤ人たち、いつも虐げられ、いつも苦しんでた民族ですけれども、絶体絶命の危機がそこまで来ていたわけです。王宮に住んでいるエステルは少しの声は聞こえてくるけど、全体像がまだ分かっていませんでした。いろいろな声が聞こえてくる、でも本当のことはよく分からない。それで自分の家来宦官をモルデカイに使わせて、どういうことかって聞くのです。でモルデカイは実はこうだということで、その危機をお触れが出たことを伝えるのであります。聞いたエステルはどうしたでしょうか。分かりました、実現状がですね、分かってきました。でモルデカイはエステルに、王様に 願ってください。なんとかユダヤ人を、彼を、彼女はユダヤ人であるということを言うてないんですよね。民族を明らかにしていませんでした。モルデカイから言うなと言われてたからです。ユダヤ人であることも分かる。それだけではなくて、王様に簡単に近づけない、法を破ってしまったら殺されるかもわからない、自分の命がやっぱ大切ですよね。ですからなかなかモルデカイの意見を受け止めることができなかったと思うんで、法を破ることにな、許可なく近づいていったで、ね、近づいていけば殺されるかもわからない。まあでも金のね尺を、まあ、王様が出してそれに触れたら命拾いして願いを聞いてもらうことができる。それはありましたけど、でもずっと30日間もですね、ここ読むとまだ王様から声がかかってないということが書かれています。なぜか分かりませんけど、だから難しいことをエステルは覚えたでしょう。でそのことをまた家来を通してモルデカイに伝えるので、ありますけれども、皆さん、モルデカイがエステルに語った言葉が今日の中心になっています。またエステル記の中心になるかなと思うんですが、モルデカイは家来を通してエステルにこのように伝えました。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるのだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないとモルデカイは伝えたので、あります。あなただけが助かるだろうと思ってはない。あなたも同じユダヤ人として分かったら殺されるよ、どっちみち。であるところから別のところから助けと救いが起こるだろう。この別のところっていうのは神様のところからと読めると言われます。エステル記で神様の名前が出てこないけども、その背後に神の御手があるという書なんですけども、別のところから救いが起こるである。多分モルデカイは神様を信じる人でした。なかなか神様の名前を表面に出せないような時代にあって、別のところから助けが起こるだろうということを言ったのだと思います。モルデカイの信仰というのは非常に面白いところがたくさんありますよね。神様を信じて生きていた人でしたけども、でこの最後のところですね、あなたがこの王国に来たのは、そこの注釈を見ると王妃になったのはということです。もしかするとこのような時のためかもしれない。エステルよ、あなたが王様の王妃になったのはあなただけが幸せになるためではなく、この旅のユダヤの人の危機を救うためではないのかと。モルデカイはエステルを脅かしているのではなくて、同胞の救いのために立ち上がる 決断を促している。いや、エステルの主体的な判断に任せようとして、委ねようとして、もしかするとこのような時のためかもしれないって、この言い方はですよね、断定じゃないですよね。そうなんだ、だからそうすべきだという、なんかこう、あなたも危ないからそうしないとって脅しじゃなくて、彼女の心に訴えて、彼女が自分で決める主体的な判断を委ねている言葉ではないでしょうか。神様を信じるモデカイは神の名を出していませんけれども、神の導きがそこにあるのではないか、神の計画がそこにあるのではないかと語ったんだろうとこう思うのです。エステルはそれを聞いてどうしましたでしょうか。覚悟しました。ここで心が定まってきました。王様のところに行く、その時に願いを出しました。私のために断食をしてください。三日三晩断食を、みんなにモルデカイをね、私もするので、みんなにユダヤ人たちに断食をするように、その断食をするようにっていう言葉、祈りもそこにありましたね。断食と祈りっていうのはいつもつながっています。祈りの要請をしたんです。みんなに祈ってください、神様に祈りましょう。祈ることは神様に信頼することです。神の力により頼むことです。彼女はこう言ってますよね。王のとこに参ります、私は死ななければならないのでしたら死にます。死ななければならなければ私は死にます、覚悟しました。王によって殺されても受け入れる、その覚悟で彼女は王様のところに出ていくのであります。王は金の尺を出して触れて聞くのであります。何を願うのか、エステルよ、王妃よ、何を願うのか。彼女はこう呼んでいくと、すぐにユダヤ人を助けてくださいとは言ってません。ね、私が宴会を開くので王様とあのハマンを招いてください。ハマンはもう頂点で、ね、行くんですけども、もう一回二回宴会開いて、そしてこのハマンの計画を前にね、モルデカイが王様を助けたことを伝えたことを伝えますし、まあ、いろんなこうまだいろんなこういきさつがあるんですが、結局ハマンが失脚し、モルデカイが採用され、ユダヤ人たちは救われていくのであります。12、ずっと読みますと、祭りのことが書かれてありますね。プリムの祭り、プリムっていうのは9時っていう意味があるそうですけれども、その全滅するとき 助けられたということで、ユダヤ人たちは12月の13、14日はプリモの祭りを祭り守るようになったということが書かれています。 今もユダヤ人はこのプリムのお祭りを守っていると聞きます。愛する兄弟姉妹、どうしてエステルが王妃になったのかということを説明しました。まあ、いきさつは次の王様、王妃として選ばれたということですけど、そこに神の御手があったのです。王が金の尺を出したことも、そこにユダヤ人たちが本当に心を一つにして祈った、神様が働いたのです。神様が王の心に働いた。みんなが一生懸命祈って、神様はその祈りに応えたのです。エステル記は神様とか 主の名前が一度も出てこない章です。でも背後に見えざる神の、見えない神の御手が一つ一つ一つのところにあるんだということを思います。私たちは今の状況をなかなか受け入れることができないということがあるかも分かりません。どうしてこんな状況に置かれたの、どうして私はこの家にいるの、どうして私はこんな今の仕事をしているの、いろいろとですね、まあ望む通りにならないこといっぱいありますよね。どうしてどうして、その中にも神様の計画があるんじゃないでしょうか。この時のために、もしかするとこのような時かもしれない、主のご計画がそこにもあるんだということを受け止めて行きたいと思います。私たちはどうして先にクリスチャンになったんでしょうか。家族の救いのためではないでしょうか。この教会に導かれたのはなぜでしょうか。この教会で育って、この教会で育まれてクリスチャンになった、あるいはまたここに導かれたのはなぜでしょうか。なぜでしょう。それぞれに目的があり、使命があり、この時であるかもしれないという、そのことがあるんじゃないだろうかな、そういうふうに思うのです。今日最初に、ローマ書のですね14章の8節を読みました。そこをもう一度読んで終わりたいと思います。ローマ書の14章の7節から9節を読みたいと思います。ローマ書の手紙の14章7節から9節。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえったのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。私たちは何のために生きているのでしょうか。何のためにそれのところにいるのでしょうか。 主のために生きるためです。主のために生きる、それぞれがこのことを覚えて歩んでほしいと思います。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。エステルを用いられたあなたは、私たちをもまたそれぞれのところに使わして、あなたのご計画のために用いてくださる方であることを今日も覚えました。思うようにいかないこともたくさんありますし、どうしてと思うようなこともたくさんありますが、神様、その中にも主の御手があり計画があることをどうぞ信じるものとしてください。神様、すべてのことを働いて益としてくださることを信じて歩みますから、どうぞ神様、私たちを助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。